こんにちは、川野ゆまです。今回は、一緒にそのポッドキャストを作ってくれてるメンバーのみんなと一緒に、なんかこうコーヒーの疑問とか質問とか、お店行ってみてこれどうなんみたいな気軽な質問に答えながらお話していきたいなと思っているんですが、どうでしょう、なんか最近コーヒー屋さん行ってなんか気になったこととか知りたいこととか気軽な質問とかあればなんかあります？どうすか？質問しづらいな。なんかさっき言ってたのがなんだっけ、
何人も入れるかって
話。ああ、そっか、その
そうそうそう、なんかこの前4人でコーヒー屋さん行ったら、4人、同じような内容で修行人にお願いしたんですよ。そしたらその店員さんがちゃんと1人ずつ入れたんですよね。
お
トリップでちゃんと1人分の粉を作ってみたいな。でもなんか2人分くらい作っても足りるじゃないですか、
うん、
なのに割り切ってちゃんと1人ずつやってるよっていうのは、オペレーションがめんどくさいからなのか、味の違いがこだわっちゃってるからなのか、そこをなんか別に複数に入れてもいいのに。
確かに確かに、
どうやってるんだろうみたいなのが
あるな。2杯取りと1杯取りの違いとか使い分けね。
そう
あるある。なんか多分さ、今のは思いつくだけでも3つ理由があって、一つは確かに1杯分のレシピと粉の量を倍にしてお湯の量を倍にした2杯分のレシピとでも若干その抽出の効率が違うんで味が変わってくる。だからまあそれで1杯分でガチ調整してるから一番うまいレシピで飲んでほしいっていうので、なんかこう横着しないみたいな、2杯分ずつ作んないっていうのが多分あるか、まあ同じですけど2杯分のレシピとか3杯分のレシピまで豆ごとに追求してないっていうか、1杯分のレシピだけ持ってる。そっちはまあちょっと自信ないまでいかないけど、まあ確実なやつで作りたいか、あとそのなんかね、これは海外だとどうなんだろう、日本人より強く持ちがちなんじゃないかなと思うんですけど、一杯ずつこれあなたのために作ってますか、まとめて、なんか例えばね、自分のグループじゃないところの同じ豆のやつと一緒に作ってザッて分けてることに対して少しだけネガティブに、いやじゃあなんで別の豆のやつは一杯ずつ作ったのみたいな、ちょっと気になる人がいる気がするんですよ。でもやってることは一緒だ、豆測って、お湯かけて丁寧に1杯ずつ入れて、でもそれを2杯分まとめて作っちゃってるのか、これはあなたのために入れてるっていうのがあるかっていうのが少し気になってる感はある気が。
確かに意識高さでいい感じのお店でもポットで出してくると、あ、漬け置きかみたいな。
確かに、ポットはね、
ポットはちょっと
見えちゃうとね、それは、うん、
隠してやってほしいみたいな。
分かる。
せめて。
確かに分かるな。この間でもちょっとめっちゃ話変わるけど、ユニクロの銀座のお店にの上、一番上にユニクロコーヒーっていうのが最近できて、200円で店内でコーヒーが飲める。で400円と500円ぐらい出すと芸者もあるみたいなコーヒー屋さんが、なんかスタンドができて、そこ行ってどんなもんなんだろうと飲んでみたら、そのめちゃくちゃ すごいなと思ったのが、200円のコーヒー頼んで、じゃあそのテーブルカウンターのとこにバリスタが2人いて、なんか1個なんていうの、囲い、この字型の囲いがすってあって、壁があって、でその中で多分ポットがあってカップに注いで出してくれるんだけど、注いでる瞬間とポットの存在見せないのよ。だどっからコーヒーが出てきたのか分かんない感じで、なんかポットから入れましたかなく、スッとうまいコーヒーが出てくるから、もうすごいなって思って、
めっちゃいいっす。
テーブルの上なんもないのよ、豆とメニューとなんか謎の囲いゾーンがあって、そこでポッと隠してやってるのは多分そういう意図なんだろうなと思ったりして、多分だからポッとから出ることに対してネガティブなことを思う人は別にね、うまければいいと思うんだけどね。どうなんですか、
ドリップしてるところを見たいっていうのありますよね。
ああそこね、それはまたそうだね、
どういう工夫してんのかっていうのも体験の一部っていう考えちゃう、
物だけが目的じゃないってとか、
そうですね、
その店に行く。
550円以上払った場合はそこまで見たいと思う。400円ぐらいだったらいいかなって思う。
300、400円ぐらいだったらポッとドゥン
全然 OK
で、許せる。
550、600とかの新料理になると見せてほしい。
まあ、そう
だね、自分がいつも入れてるレシピとどう違うのかとか、そういうところを見たくなる。
めちゃくちゃ見てるね。確かに、でもコーヒー屋さん、うちもちょっとやってるけど、ポット出しコーヒーやってて、でも価格を400円にしてる、だすぐ逆に、いやもうすぐ飲みたいっすみたいな、もうその入れてる時間待てなくて、もうこれ持ってすぐ行きたいんです、公園で飲みたいんですみたいな、 っていう人にはむしろ安くすぐ出るコーヒーの方がいいからっていうメニューと、1杯ずつガチで作るから550円いただくとか、まあ、2個分けて作ってて、割とコーヒー屋さんその2個ある、本日のコーヒーですぐ出てくるやつとドリップとで価格差つけてることが多いかな。個人的にはね、やっぱなんかよくコーヒー屋さんでも言う、そのポット系のコーヒーが広まりにくい、日本は。メルボルンで1000杯1日出るようなお店で、結構、まあ、エスプレッソ向こう飲むからエスプレッソ系多いんだけど、ドリップもバンバン全部機械抽出で、ハンドドリップやってないの基本で、もう機械でガチ調整してめちゃくちゃうまいの。それもうドゥンと注いで入って出てきて、みんなそれうまっつって言ってて、で日本でなかなかそのホットのやつ広まんないよなみたいな、少しねよく言われてたりは昔してたな。うん、何の話してたんだっけ。1杯取りと2杯取りの話だ。そのまとめて作るかどうか、まあそれに対してそのまとめてるってるかは1杯ずつ入れてほしいとか、どういう入れ方してるかっていう工夫を見たいとかが多分ドリップコーヒーっていうメニューだとあるのかな。うん、そんなところだと思うんですけどね。でもなんかまとめて作った方がいい気もするんだよな、同じグループだったら、同じ豆頼んだらそっちのレシピ持ってる方がまあいいっちゃいい気もするんだよな。早く出せるし、だって4人目や結構待つよね。4人目辛いよね、だってもう3人さもう結構うまーとか言ってんのに早く飲みたいみたいな、それは、うん、難しいところ。まあまあお店が何を良しとするかっていうところですかね。うん、他なんかあれ、なんかさっき飲み比べ、
そうですね、飲み比べをしたいっていう、
確かに
難しさは分かりつつも、飲み比べないと自分が好きなコーヒー分からんっていうのは、
お酒だとね、
ビールとかだと絶対3種類とかで出してくれたりするじゃないですか。そのコーヒーでドリップで楽しみたいけど、出してるのはライトアップしかないっていう。
ライトアップしかない
急にあげる
確かに、うちは頑張ってやってます、オープンの時からずっと。もうそれは本当にそうで、比べないと分かんなくねっていうのがもう根本にあって、だって前飲んだやつは絶対忘れてる、その時のなんか、うん、爽やかでうまいなって思った印象と今飲んだこの味の違いって本当に分かんないし、どっちもうまいみたいな。だから同時に同じ温度帯で比べるから、ああこっちのよりこっちの方が甘いんだなとか、確かにこれすっきりしてる、これ3つの中で一番好きだなとか、好み分かるから比べた方がいいんですけど、まあ、コーヒー屋さんとして3杯同時に出すって、まあ本当にやばいオペレーションが3倍どころじゃない、ちょっとの量で3つ合わせて1杯分の量にした方がよくて、それはまあ丸々ね3杯来たらもう飲めないんで減らすじゃないですか。でもコーヒーってめちゃくちゃ少ない量ドリップするって無理なんですよ。だいたいどんなに少なくてもコーヒーの豆が 10g とか 12g とかその辺が最小で、それ以下になるともうなんかレシピとして成立しない、 5g の粉だけ入れて16倍のお湯 80g で注げばいいかっていうと、お湯がたまんないんで、なんかね、もうこんなちょっとのところにお湯かけてさってなくなって全然味が出ないとか結構難しい、すごいブレが起きちゃうんで、最低でも1杯分の 200ml ぐらいのコーヒー作んないとレシピとして成立しないから、余っちゃうっていうか、3人がまとめて頼んでくれたらいいけどっていうのがあって、うん、まあ、僕らはそのわざと余らせて、余ってもそれを鮮度保ってすぐ、まあ、あの定番化 してくれてるから、次のお客さんも多分頼む、多分5分後とか10分後のお客さんが多分頼んでくれるから、あの保温しとけばそれで、まあ、そのまま出せるっていう感じで、飲み比べセットはまあ常に入れたてかっていうと、入れたてで、まあ、本当に10分とか20分ぐらいの間でずっと回してるっていうのをやれてるから、なんとかなって、まあ、古くなったら、まあ、自分たち飲んで、で新しいの入れるみたいなことやって、ずっとこの鮮度管理をしてしないと絶対余っちゃって、なんかもう元が取れないというか、もったいないっていうかいう感じだから、だし3倍入れなきゃいけないし、洗い物も3倍だし、カップも3倍で、もうやばいオペレーションの鬼なんで、まあよっぽどそこがやんなきゃなって熱意持ってないとやらないところなんですけど、まあ、僕らはやってるという、あげてくれてありがとうございますっていううん、まあ、確かにね、比べた方が分かりやすい。だから家でなんかコーヒーをなんか飲み比べた方が多分勉強になる気がする。フレンチプレス2個とか買って、同じコーヒー屋さんで豆買うときもずっと2個ずつ買うとか、エチュベット買ったら2個買ったら、あ、このお店の中でもこれとこれこう違うんだなっていうのが同時に分かるから、 おすすめは家でもそういう感じで飲むのがいいんだよなと思う。他は何かご質問、気になったこと。
あの焙煎からの日数
すごいね、もうプロ目線のガチじゃん。だって質問が
1キロとかで買うんですよ。
え、待って待って、1キロで買うの？
家族で飲むんで
1キロで買う。
で1キロで単位で買うんですよ。
え
で半分ぐらい冷凍しとくんですよ。
おおすごいね。
使い切ったら買えるんですけど、鮮度保つために冷凍してるんですけど、その後半とか1キロの本当に最後 900g 超えてからの後半ってやっぱり最初の方とは全然味変わってきちゃって、
確かに。
それなんか鮮度管理とか焙煎の管理とかってお店どうしてんのかなみたいなのはその気になります。
確かに、まあ、すごいあのピンポイントでいい質問いや僕らもそれ悩んでってか大事なんだけど伝わりきってないなと思ってて、焼きたてってやっぱまず美味しくないんでね。焼きたてが美味しくない理由は、まあ、焼きたてが美味しいよっていう調整をしてたり、その美味しさを良しとしてるお店もあるんで否定はできないんですけど、まあ、僕らの基準で言うと焼きたて美味しくなくて、クリアななんか透き通った味がいいなって思ってるんですよ。透き通ってるから豆ごとの細かいニュアンスが伝わるし繊細さも伝わるんで、まず透き通った味にしたい。だからスモーキーとかなんか こもった感じとか、あと苦いとかってちょっとそれを邪魔する、このエチオピアめちゃくちゃレモンティーみたいな繊細な味するんですよを、まあ、潰して全部スモーキーで苦いにしかねない、まあ、それが美味しいよっていう風に歌えば全然ポジティブなんですけど、それスモーキーとかが結構焼きたては残ってて、だから焙煎してすぐのコーヒー入れるとめちゃくちゃなんか煙たくてもわもわもわってして、なんか輪郭がはっきりしなくて何の味するんだろう、全然全貌がつかめないで、全然味も溶け込まなくてガスがいっぱい出るんで、ガス出すぎてなんかこう成分が溶け込みにくくて甘さも香りも出ないコーヒーになっちゃって美味しくないっていうのがあって、でまあおすすめは浅煎りだと2-3週間、2から4週間とかで、日数経つ方が成分が出やすくなって、特に甘さが出やすくなるんで、中南米のコーヒーとかは僕は3週間がよ、エチオピアとかのさらっとした感じでキラキラした酸味とか華やかさを楽しむときは2週間がよ、その使い分けあるかも。でも2週間と3週間全然違うから、両方ともストライクゾーンだけど、甘さによって丸くなってる3週間とキラキラしてる華やかな個性がまだしっかりある2週間、4週間5週間になっていくとだんだんその華やかさとか鼻に抜ける香りとかがこう面白みが減ってくるというか、なんかなくなってくるから、飲み切りとしてはまあね4-5週間ぐらいで飲み切るのが焙煎日からは理想で、そのいやもうやっぱこのままいくともうの最後の飲み終わり7週間になるとか6週間になるって時にはもうその時間を止めるために冷凍庫がいいとは思う。で冷凍庫の中でも進むは進むんだよね、そこが読めなくて、ただね正解はだから分かんない、焙煎日何週目で何日目で冷凍庫で時間をスローにするのが帳尻が合うのかがまだね そこまでは言ってないで焼きたてで入れるかは1週間ぐらい置いて入れた方がなんかね合う気がする、ね、それがなんかね伝わりきらなくて、結構なんか店で豆買って家で入れてみたけど全然店の味と違うんですみたいなのがよくある気がして、その大きい理由の一つがエイジングが違うからと思う。お店はもうそのエイジング管理をすごい徹底してて、豆販売のやつは焼きたてのもので、焼きたてのやつの中でちょっと余るようにしてるの。例えば1焙煎で3キロ焼けるとして、豆をパッキングするのは2キロだけ、1キロはちょい余りさせとく。でお客さんが豆くださいって言ったらこのパッキングした新鮮なやつを渡して、まあ、豆でね買っても3週間だったらちょっとテンション下がるし、今は美味しいけど家帰って、まあ、実家持って帰って1週間後飲むにはちょっと過ぎちゃったりするから、なるべく焼きたての1週間ぐらいがいいかな。焼きたて過ぎてもちょっと飲めないから、まあ、1週間ぐらい経ったやつをパッキングしてんだけど、余ったやつは保管しといてエイジングさせといて、こいつが 2-3 週間のストライクゾーンになった時にお店のドリンクとして出すような、このなんだろう、在庫管理がえぐい。常に 2-3 週間経った豆がちょい余りして、これ使い切って1週間かけてこれ使うってするんだ、したら次のやつがまたいい感じになってるっていうのがずっとローテしてて、でも販売豆はずっと新鮮みたいなみんなそんなことやってますね、うん、それだから店で飲むのはドリップはもう豆が一番その焙煎日からちょうどよくなってスモーキーさ抜けて個性が一番開いてる時にドリップしてるから、 それと家で飲むタイミングがちょっと違うっていうのはよくある理由かなと思うんで、まあ 2週間が正解か3週間が正解か4週間が正解かは店によって違うから、エイジング何日目が正解ですかって聞いて、
あ、聞けば出てくる、
出てくる、絶対出てくる。出てこなかったらやばいから毎週カッピングしてくださいって言った方がいいでお店も意図あって、なんか長めでうまい、寿命を長くしたいみたいな。僕らは結構そうで、2週間で飲んでも4週間飲んでもうまいよねみたいな。焼きたてしか美味しくないって結構なんかまあ難しい、飲みづらいなと思って、寿命を長くしたいっていうのがあって、 2から4ぐらいをピークに持って調整してるから、そういう意図が絶対ロースターにはあるから。エイジング何日目ぐらいがおすすめですか、焙煎日から何日目ぐらいが美味しいですか聞いて、その辺でお意識しながら入れると絶対にうまいっていうのはあります。いい質問だなはい、今回はこの辺でまた話しましょうか。はい、まあ、この、みんなで、収録してもらったり編集してもらったりしてるんで、もしポッドキャストとか音声作ったりすることに興味ある人は概要欄から見てみてください。